おはようございます。ただいまより2021年7月25日第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静めましょう。それでは初めに聖歌608番を歌い、神様を賛美いたしましょう。賛美される際はマスク着用の上、小声でお捧げください。ご無理でない方はどうぞお立ちください。司会者がお祈りいたします。天にいます私たちの父である神様、尊いお名前を賛美いたします。厳しい暑さが続く中、このようにして神様が私たちを教会に導き またオンラインを通して愛する兄弟姉妹と共に礼拝できる恵みを与えてくださっていることを感謝いたします。4月から始まった新学期、新生活もあっという間に4ヶ月が過ぎようとしています。世界では今もなお様々な活動が制限されている中、4事業の働きをはじめ教会で礼拝を守ることができていることを感謝いたします。神様が必要なものはすべて与えてくださっているにもかかわらず、私たちは人や物事との関係が第一であると考え、足りないものばかりが目につき、不平や不満を口にするとても弱いものです。神様はどのような状況であっても私たちと共にいて、御言葉やその時にかなった必要な力を与えてくださっています。私たちは自分の弱さを覚えつつ、その先に力強い神の御業を見ることができることを信じ歩んでいきますので、どうぞ導いてください。本日は聖餐礼拝です。神様が愛を持って主イエス様を送ってくださり、十字架にかけ罪を許し復活してくださったことを覚えます。今日聖餐礼拝に参加するすべての人たちの感謝と告白、祈りをお受け入れください。語られる御言葉の一つ一つが私たちの成長や信仰の糧となりますように。感謝いたします。私たちの尊い救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます、私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。今日は一緒に聖書を分かち合った後に聖餐式が用意されております。御言葉とともにまた聖餐の恵みを味わわせていただけたらなというふうに思っております。それでは聖書をまず見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方をお開きください。新約聖書のエペソ人への手紙1章3節の御言葉となります。新約聖書エペソ書1章3節の言葉です。エペソ人への手紙1章3節の言葉ですね。お読みいたします。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。先週はこのエペソ書1章3節から、私たちキリストにある聖徒たちはこの世にあって寄留者であって旅人であるということを学びました。そして今日はこの同じエペソ書1章3節から天上にあるすべての霊的祝福を受けた私たちのうちに何が起こっているのか、何が起こるのかということを考えてみたいと思っています。今日の説教題はクリスチャンらしいって何というふうにこうつけましたけれども、 私たちこうキリスト者が 誰もが面食らうといいましょうか、戸惑うことがあります。それはイエス・キリストを我が救い主として受け入れ信じクリスチャンになったならば何かが大きく変わるんだろうと思っていたんだけれども、特段その人格や品性において大きな変化が起こっていないということですね。クリスチャンならばその誰もが一度は人から言われたことがあって、または自らこう問いかける言葉があります。それはそれでもあなたクリスチャンという言葉、もしくはこれでも僕は私はクリスチャンなのかという言葉ですね。つまり天上にあるすべての霊的祝福を受けたいただいたというのに以前の私とそう大差ないということにものすごい戸惑いを覚えることがあります。イエス様を信じたからにはいっぺんに人をこう恨む憎むような気持ちがなくなったり、欲望がみるみるうちにこうしぼんでいったり、所有に対する執着よりも分かち合いたいという気持ちが強くなったり、人道的に誰が見ても悪いと思えるようなことに全く関心がなくなり、それらのことがもうこれ以上全く誘惑にならないような、いわゆるこう世間一般的にイメージされているクリスチャンらしいクリスチャンといいましょうか、清く正しい人間のようなものに慣れていないということに戸惑いを覚えます。依然として私たち自分の中に罪が住んでいることに戸惑います。でこのエペソ書の著者である使徒パウロも同じような戸惑いを覚えました。ローマ書の7章に行っていますね。ローマ人への手紙の7章14節15節からの言葉ですね。ローマ書7章15節からですね。お読みいたします。私には自分のしていることが分かりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。自分のしたくないことを行っているなら、私は律法に同意し、それを良いものと認めていることになります。ですから今それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのです。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。私は自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。そういうわけで善を行いたいと願っているその私に悪が存在するという原理を私は見出します。私は内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることが分かるのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。このパウロの告白はキリスト者であり、また使徒である使徒パウロの苦悩であると同時に私たちの苦悩でもありますよね。もし人を憎む気持ちがなくなったり、欲望がなくなったり、誘惑に陥ることがなくなることをもってキリスト者だというならば、偉大な伝道者であって説教者であって使徒であったパウロのみならず、私たちすべてのキリスト者はキリスト者と言えなくなってしまいますね。なぜならば誰もが人道的にも倫理道徳的にも、また善悪をわきまえるということにあっても、人の期待値どころか神様が聖書の律法を通して求めておられる水準には全くもって達していないからです。キリスト者はキリスト者でない方たちと、外見的にも倫理道徳的にも人格的にもその品性にあっても何ら変わることがないように思われます。 クリスチャンでなくても善良な人はたくさんいらっしゃいますし、むしろクリスチャンよりもいわゆるクリスチャンらしく見える方もおられますよね。じゃあクリスチャン、キリスト者は何が違うんでしょうか。じゃあキリスト者って何なんでしょうか。ローマ書の7章24節、パウロは自分のことを本当に惨めな人間ですと言ってますけれども、その次の言葉を見ていますね。ローマ人の手紙7章25節ですね。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。こうしてこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。この24節と25節の間に何が起こったのかよく分かりません。24節では、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかというほどに自分のみすぼらしさを痛切に告白しているのに、25節に入っていきますと突然歓喜の告白が出てくるんですね。文脈をこう全く無視したような唐突感しか感じないような喜びと感謝のこの告白が突如として出てきます。でもこの唐突な歓喜の告白こそキリスト者がキリスト者であれる理由ですね。今ここでパウロは、この私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのですという告白にある通り、パウロ自身のうちにあるその矛盾に対する戸惑いは全くもって拭いきれてないんですけれども、その矛盾した自分自身を明けっぴろげに、むしろ開き直ったかのように、主イエス・キリストに神に感謝しますとこう言いますね。私は個人的にこのパウロの言葉というか姿勢を、キリストにある聖なる開き直りとこう密かにこう命名していますけれども、実のところこのパウロの姿勢こそキリスト者がキリスト者たるゆえんです。つまり自分のうちにある矛盾を素直に明けっぴろげにキリストを通して認められるようになること、これがキリスト者とされたものに現れる大切な霊的症状とも言えるものですね。症状という言葉をこう辞書で調べていますと、病気や怪我の状態だったり、またはその病気などによる肉体的精神的な異常というふうにこう出てきます。すなわち、全ての霊的祝福を与えられたために目が開かれ、死んでいた我が霊が生き返り、神に対する感覚が戻り、イエス・キリストの十字架が我が罪のためだと分かり、永遠の命と天の御国の相続が約束されて、また神の言葉を聞く耳が開かれたために、自分が罪人であるという罪人としての症状を自分ではっきりと認識できるようになったということですね。今パウロがここで言ってるのは、それまでは罪人ゆえに生じていた多種多様な症状を認識することもできなければ、はっきりとした自覚症状がないために、永遠の滅びという結末に至ることを避ける余地もありませんでした。でもキリストによって永遠の命を与えられ、天に属するものとされたという事実ゆえに、自分が罪人なんだということを今はっきりと分かるようになったんですね。使徒パウロのその罪に対する葛藤とか戸惑いの告白は、キリスト者とされたために生じたものであって、イエス・キリストを受け入れなかった時にはなかった感覚ですね。だからこのパウロの突如の告白というのは、したいと願う善を行わないで、したくない悪を行っている、その矛盾をまあしょうがないと、よしとしようと正当化しているのではなくて、神の前にあってその矛盾を葛藤し戸惑ってはいるけれども、その葛藤や戸惑いをはるかに勝る全ての霊的祝福をいただいているという、 何もかも超越した恵みに対する喜びがこう吹き出てくるかのような、その吹き出てくるものを抑えられない告白ですね。
どんなにその戸惑いや葛藤が深くても、金輪際その戸惑いや葛藤の原因となっている罪をもってしてパウロを永遠の滅びに陥れることはできないどころか、むしろその戸惑いと葛藤が深ければ深いほどにキリストによって与えられた天上のすべての霊的祝福ゆえに感謝が深まってきます。実のところこの私たちのうちに、自分のうちに混在している善と悪、神の律法と罪の律法、霊的なものと肉的なものという、この戸惑いこそ私たちが信仰者、私たち信仰者が信仰者とされた最も大事な印だと、証拠だということをパウロは勇気あるこの明けっ広げな告白を通して示してくれるんですね。このパウロの正直なぶっちゃけですね、ある意味。そのぶっちゃけに2000年間、この手紙が書かれてから2000年間、どれだけ多くの人が救われて励まされて慰められてきたことかということを想像しますし、私自身も救われましたし励まされましたし、かえってこの戸惑いと葛藤ゆえに自分自身の中に起こっている救いの確実性に立つことができています。なんでこんな葛藤と、なんでこんな戸惑いと、なんで未だに罪があって、なんで思っている善を行うことができないんだ、ああこんなんクリスチャンじゃないじゃなくて、そういう葛藤と戸惑いがあるからこそ自分の中に救いが起こってるんだという確実性に立てるんですね。私たちは人の考える常識とか倫理道徳観にこう立脚した基準を持って、クリスチャンらしくないという言葉や思いを自分とか人に、安易にこう用いてしまうことがありますけれども、パウロの告白は、私たちキリスト者はまず一義的に倫理道徳的な行いとか人間としての品性とか、その人格で測られる存在ではないということを教えてくれるんですね。逆にその内面にイエス・キリストゆえに罪に対する戸惑いがあるのかと、罪悪感があるのかということをもって測られる存在です。それがないことをもってクリスチャンじゃないですね。罪を犯さないということをもってクリスチャンじゃないですね。それがあるということをもってクリスチャンだということが分かる存在ですね。つまりキリストを信じる前までは眠っていて作動していなかった人の前ではなくて、神の前にある良心のエンジンに火が灯って罪に対する戸惑いと葛藤が生じるようになったのか、なっていないのかということが大事だっていうんです。この罪は戸惑いを持って、私クリスチャンじゃないじゃないですね、それがあるのかないのかということが大事だっていうんですね。この罪に対する戸惑いと葛藤が、私たちキリスト者がキリスト者とされたということを確認させるわけです。もちろんだからといって罪を犯すことにもうこれ以上抗わなくてもいいということでもないですし、良い行いを諦めてもいいとか、そんなものには関心を寄せる必要もないという意味ではありません。キリストを通して神に感謝する者は、たとえ自ら良い行いをしたいと思わなかったとしても、良い行いをしたいという思いが以前の自分とは全く違う次元で湧き上がってきます。人に湧き上がってくる思いと罪との戦いゆえに、戸惑いと葛藤をしながらも私たちは良い方向をする方へと導かれてきますね。エペソ書の2章10節にある通りですね、読んでいますね。エペソ2章10節、エペソ2章10節、実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちは良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。私たちの良い行いは、私たちが善良だからできるのではなくて、 私たちが行う良い行いさえも全て神によって備えられているものであって、自分の行いの自画自賛にさえも違和感を覚えるものとされたということですね。だから安心して戸惑い悩み葛藤できるんです。安心できるんですね。私たちの葛藤や戸惑いはそれまでしてこなかった霊的戦いですし、この戸惑いや葛藤こそ私たちがキリスト者とされた最も分かりやすい印です。だから安心してください。それでもあなたクリスチャンという言葉や、これでも僕は私はクリスチャンなのかという心の言葉で私たちがクリスチャンではないということにはなりません。かえってそういう言葉が出てくることこそ今私はクリスチャンであるという証ですね。以前の私にはそれでもあなたクリスチャンとか、これでも私は自分はクリスチャンなのかなんていう受けた祝福ゆえに生じる疑いとは縁遠いところを生きていました。もちろん良心の呵責とか罪悪感のようなものありますけれども、全然違いますね。それでもあなたクリスチャン、これでも私はクリスチャンなのかなんていう、そういう受けた祝福に生じる疑いとは全然違うところを生きてましたね。でも今私たちは天上のすべての祝福、霊的祝福に入れられて天に属するものとされて、キリストの体として愛のうちに立て上げられる神のご計画の実行の中にあるものですね。あるものとされました。人は人の義とか自分の義とかで、またはこうプライドや損得感情で物事をこう判断しようとしますので、あなたはなっていないとすぐに結論を下しがちですけれども、私たちは神の義によって命の種が植えられて、その植えられた命の種が成長するという過程の中で生かされているんです。こんな私がという自己卑下や、この私がという見栄から救い出されて、イエス・キリストの命の種が植えられ、その植えられた命の種が成長する恵みに預かってるんですね。胸を張って、だから胸を張って堂々と、こんな私だからこそ、僕だからこそクリスチャンなんだと言えるんです。こんな僕だからこそ、私だからこそクリスチャンなんだと言っていいんです。私自身もよくこういう風貌であれなので、牧師なんてこうよく言われますけれども、その度ごとに、はい牧師と、はい牧師ですってはっきり言います。だって、私という人が清く正しくて牧師をやっているわけではなくて、主イエス様の憐れみと慈しむゆえに牧師という最高の恵みで預かっているわけですから、イエス様ゆえに堂々と胸張って、うん俺牧師って言います。イエス様ゆえに命の種が私たちの中に植えられていると言いましたけれども、命っていうのは時間をかけて成長するものですね。自動販売機にこう100円玉入れてボタンを押したら完璧に冷えたコーラが出てきましたというふうに、イエス様信じてクリスチャンになったら完成した人格と品性を持ち合わせるようになりましたなんていう感じで、機械的にクリスチャンらしさを初めから人に、もしくは自分に求めて評価することは大いなる間違いですし、誤解ですね。それは人の罪悪感を無意識のうちに正当化したいという思いから出てる、間違った正義感から出てるものですね。確かに変化は起こっています。でもその変化には時間がかかるんですね。その木の種をご覧になったことがあるでしょうか。たまにものすごいでかい木の種とかありますけれども、大概木の種というのは米粒ぐらいかそれ以下の大きさしかありません。 なのでその小さな種が地面に植えられたとしても、種が植えられていない地面と全く見た目が変わらないんですね。どこに植えられているのかさえわからないその種が。でも確かに一方の土地には種が植えられて、もう一方の土地には種が植えられてないんですね。でも時間が経てば経つほどにそこには大きな違いが出てきます。どこに植えられているかわからないような種から芽が出て、芽が成長して背丈が伸びて葉を広げて、やがて花を咲かせて実りを実らせますね。その木陰で憩うものもあれば、その実を食べて命をつなぐものもあって、水を蓄え澄んだ空気を作り出し、その土地にあってなくてはならない生態系を保つ存在となっていきます。また樹齢100年以上なんていう木はもうザラにありますね。私たちもあれいくらでもありますね。1000年以上とか2000年以上なんていう木もあります。以前世界で一番大きい木であるジャイアントセコイアを見に行ったっていう話を少しこうしましたけれども、そのジャイアントセコイアの樹齢は2200年で、高さ84メートルで、重さが1900トンですね。でその隣でこう写真撮りましたけれども、幹の直径が35メートルですね。僕が立つと本当ちっちゃく見えるぐらいものすごいでっかい木なんです。でもう一つものすごく美しいんです。木の肌ですねが、私たちがイメージする大体木ってこうザラザラしてるじゃないですか。でもこのジャイアントセコイアの木ってザラザラした木の上に毛皮みたいなものをこう着ていて、山火事の時にそういう身を守るってことを着てるんですけど、触るとものすごい気持ちがいいんです。本当気持ちがいい木なんですね。美しいですし、じゃあなんでそうなれたのかって言いますと、最初に種が土地にしっかりとまかれ、しっかりと植えられたからですね。その小さな種はとてもちっちゃいですけれども、命なので確かに成長します。自然って、神様は自然に本当にいろんな真理をこう植え込んでいますよね。ちっちゃな命、ちっちゃなものが1900トンにまで成長するんです。今もまだその木は死んでないって言われてますね。まだ成長してるって言われてます。時間はかかるかもしれませんが、確かに成長します。その成長過程には枯れてしまいそうな日照りもあり、根っこから倒れてしまいそうな強風もあり、山火事もあり、流されてしまうほどの大雨もあり、病もありますね。もちろん爽やかな秋晴れもありますし、小春日和もあります。また木の種類によってその成長速度も違えば、大きさとか葉の色とか葉の形とか花の色も違いますね。でも地面にしっかりと植えられた種は、どこに種が植えられたのかもわからないようなところから、誰が見ても美しい木だとわかるように成長していくんです。イエス・キリストにある命も時間をかけて成長していきます。日照りもあれば、水不足もあれば、強風もあって、時には秋晴れ、また時には小春日和を経験しながら、確かに成長していきますね。成長してますね。木の成長なんかパッと見てわからないじゃないですか。で、ある日突然見たらでっかくなってるって木ですよね。ピリピ人の手紙に1章言っていますね。ピリピ書1章3節から、ピリピ書1章3節からですね。ピリピ1章3節から、私はあなた方のことを思うたびに私の神に感謝しています。あなたがすべてのために祈るたびに、いつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。私たちのうちにイエス・キリストによる命の種を植え、ことを始めなさった神様は、ご自分が満足されるところまで、ご自分が喜ばれるところまで成長させ、完成させてくださいます。 完成するかどうかわからないところを歩ませられているのではなくて、もうすでに完成することが決まっている、いや完成したというその過程を導き歩み歩ませられているんですね。そして神の時に、私たち人間の時ではありません、自分の時でもありません、神の時にきれいな花を咲かせ豊かな実りを神と共に喜び神を褒めたたえるようになることが、すでに決まっていることを、決まっているところを生かされているのが、天上のすべての霊的祝福を受けた私たちキリストにある生徒たちです。今このピリピ書もそうです、エペソ書もそうですけど、こう書いている時の使徒パウロはキリスト者であるということを理由に囚人となって牢屋に閉じ込められている、捕まっている犯罪人ですね、犯罪人ではないですけど犯罪人とされてますけれども、そのパウロが私たちに教えてくれる、教えたい、知ってほしいという霊的視点は、勝ちがもうすでに決まっているサッカーの試合のビデオを、ビデオの録画を見るような視点ですね。そのサッカーのそのビデオの中で、録画したビデオの中で、応援しているチームがどんなにオウンゴール、自殺点を入れられたとしても、自分が応援しているチームの選手が退場して、その試合終始ずっと劣勢だったとしても、最後に勝つという結果を知って見ているので、ピンチの度合いが深ければ深いほどに感慨深いですし、勝ったんだと、勝ってるんだと、平安と安心のうちにそのサッカーの試合のビデオを見ることができますね。今牢屋に入れられているパウロが、牢屋に入れられようが、貧しかろうが、寂しかろうが、叩かれようが、もちろん生身の人間ですから痛くて辛くて苦しいと感じはしますけれども、キリストにあって勝利しているという事実は揺るぎはないんだという視点で、私たちはキリストにあって生かされている、生きているということを教えたいんですね。録画した勝利したビデオのサッカーのビデオを見ているような、そういう心境で生きられるんだと。だからパウロはこんなことを言いますね。ピリピの4章11節から、フィリピの4章11節から、乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも飢えることにも、富むことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。それにしてもあなた方はよく私と苦難を分け合ってくれました。今パウロは牢獄に捕まってますけれども、牢獄の中にいて束縛されている人が言う言葉ですか、私を強くしてくださる方によって何でもできますって言うんですよ。なんでこんな言葉が出てくるんですか。勝利してるからですね。苦難や戸惑いや葛藤が深ければ深いほどに、キリストにあるすべての霊的祝福が浮き彫りになって、その苦難とか戸惑いとか葛藤が深ければ深いほどに、私たちはさらに神様に近づいていきますし、神様に叫ぶように祈りますし、神に頼りますし、神から目を離せなくなります。苦難とか戸惑いとか葛藤が私たちをこう遠ざけることをしないですね。ダメにすることはないですね。最後にもう一箇所だけ聖書箇所を見てみますね。創世記の17章を見てみましょう。創世記の17章ですね。17章1節からです。創世記17章1節から、さてアブラムが99歳の時、主はアブラムに現れこう言われた。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み全きものであれ、 私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたを大いに増やす。アブラハムはひれ伏した。神は彼にこう告げられた。これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもはやアブラムとは呼ばれない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたをますます子孫に富ませ、あなたをいくつもの国民とする。王たちがあなたから出てくるだろう。私は私の契約を私とあなたとの間に、またあなたの後の子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私はあなたの神、あなたの後の子孫の神となる。私はあなたの気流の地カナンの全土をあなたとあなたの後の子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。この17章の内容に入る前に、この17章の内容に入る何十年も前に、アブラハムはその神様から約束をいただくんですね。私はあなたを祝福し、あなたを祝福として、あなたを通して、またあなたの子孫を通して、この地上のすべての人々を祝福する。そしてあなたにはまあ一人も子供がいないけれども、あなたは星の数ほどの、海の砂の数ほどの人々の父となるという約束をいただくんですね。でもその神からの約束を期待しながら信じて待つことができずに、アブラハムは自分の女奴隷との間に子供を設けて、その設けた子供ですね、自分の思いや自分の計画や自分の力によって設けたその子を通して神様はことをなしてくださるんだと言い張る、大失態、大失敗、不信仰を犯しました。でその後にアブラハムに神様が現れておっしゃったのが、今読んだ創世記17章の内容ですね。何て言ってますか？私は全能の神である。あなたの大失態や大失敗や不信仰によって、私が立てた計画と約束が取り消されることもなければ、妨害されることもない。全能の神である私は、当初の予定通り私があなたに与える子を通して人々を祝福し、私が与える子を通して海辺の砂、空の星ほどの子孫をあなたに与え、あなたに私が全能の神であるということを示すし、それを実現させようとおっしゃいますね。事実この後100歳になったアブラハムに息子イサクが生まれて、そのイサクからダビデが生まれてきて、またその系図からイエス・キリストが生まれになって、イエス・キリストを信じてアブラハムを霊的父とする者たちが、海辺の砂、天の星のように数えきれないほどの子が与えられ、祝福され続けていますね、今も。でこれはアブラハムだけに与えられた神様の約束ではありません。アブラハムの霊的子孫となった私たちキリスト者にある生徒たちにも、私は全能の神である、あなたの大失態や大失敗や不信仰によって私が立てた計画と約束が取り消されられることもなければ、妨害されることもない。あなたの経験している、あなたが受ける苦難が悲劇で終わることもなければ、必ずや聖なる傷一つない、シワもシミもないものとしてキリストイエスにあって定められているその日に、栄光の存在として立てると約束してくださってますね。私たちの失敗とか失態とか不信仰なんか、神様にとってはなんてことないですね。やると言ったらなさる方ですね。だから私たちは賛美せずにはいられないんです。賛美をしましょう、賛美をしなければじゃないですね、賛美せずにはいられないですね。だから私たちは、私たち自身にも人に対してもせっかちになる必要はありません。神様が 成し遂げてくださいます。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたは天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。それでもなお私たちのうちに罪が住んでいること、したくないと思う悪を行ってしまうその罪との戦いの中で、果たして救われているのか、果たして霊的祝福に入っているのか、果たして私はキリストを信じるものなのかという葛藤や戸惑いがあります。そしてその葛藤や戸惑いを持って自分自身を裁き、他者を裁いてしまいますが、それは間違いだということを教えてくださり感謝いたします。あなたを知ったがために生じている葛藤と戸惑いを安心して大いに享受し、悩み恵みを分かち合っていくことができますように助けてください。私たちの失敗や失態や不信仰によってあなたの計画が妨げられることはないということを申し上げられました。どうぞことを始められたあなたを信頼しますから、最後まで完成に至るその時までことを成してください。そしてもうすでに完成が決まっているという勝利したサッカーのビデオを見るような心境でこの信仰生活を歩んでいくことができますように助けてください。御言葉を感謝いたします。私たちの愛する救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではただいまから主イエス様が定めてくださった聖餐式を執り行いたいと思います。聖餐は主イエス様が十字架にかかられる前夜、弟子たちと食事を共にしておられるときにパンを取ってそのパンを祝福した後、それを裂き弟子たちに与えました。また杯を取って、それをも祝福して弟子たちにお与えになって、主が再び来られるその日まで守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約でもあります。そして私たちのうちにイエス・キリストの命の種が植えられて、それが今も変わらず成長して完成に向かっているんだという、ことを確認する時でもあります。この聖餐に預かる時、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださいます。またこの聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものでもあります。マタイの福音書26章の御言葉を読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。愛する兄弟姉妹の皆さん、キリストを信じ、バプテスマ洗礼を受け同じ信仰告白をしている方々ならば、他の教会で洗礼を受けた方もこの聖餐に預かれますし、ぜひぜひ預かっていただければと思います。ただまだ信仰を告白し洗礼を受けておられない方々は今日のこの聖餐をお控えいただければと思います。ただお控えいただくことをもって
皆さんをこの教会が歓迎していないということではありません。むしろ神様から目に見える招待状が与えられている時間だというふうに思ってこの時間を過ごしていただければと思います。一言お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、御子イエス様が十字架の上に死に私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。主の慈しみとその主イエス様の命が私たちのうちに育まれていることと、十字架の見苦しみとを深く覚えさせてください。また今私たちが用意したこのパンとブドウ酒を祝し聖別してください。御前に砕かれた心を持って主イエス様の肉と血とを受けることにより救いの恵みが確かであることを覚え、完成に向かってこの命が成長しているんだということを覚え、私たちがキリストにあって一つであり互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ厚くし共に福音の証に生きるものとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではこれから分散をしますけれども、今日の聖餐式もこの個包装されているパンとブドウ酒を用いていきます。係の者が皆さんのところにこのパンとブドウ酒をお持ちしますので、皆さんがこう直接手で取るのではなくて台の前にこう置きますので、置いたらそれを手に取っていただければと思います。またこうマスクをしていてちょっとこう顔がわからないということもありますので、受け取られる方ははっきりとこう手を挙げて、示していただければと思います。あとまたこの以前使ったものよりも開けやすくなってますので、ゆっくりちゃんと開ければすぐに開くようになってます。ただもし、落としてしまったりこぼしてしまったりした方は合図をしていただければ新しいものをお持ちしますので、お知らせください。それでは分散をいたします。分散をするときちょっとこう手を挙げていただければと思います。主イエス様は死に渡される夜、パンを取り感謝してこれを裂きこう言われました。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。またイエス様は同じように杯を取り感謝を捧げて後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。
それではパンをお取りください。放送を開いていただいて、中のウェアハウスを手にお取りください。これは主イエス様が私たちの罪のために十字架で引き裂かれた御体です。信仰を持ってキリストを心の内に味わいましょう。いただきましょう。ブドウ酒をお取りいただいて、蓋を開けてください。このブドウ酒は主イエス様が十字架上で私たちの罪のために流された血潮です。信仰を持ってキリストを心の内に味わいましょう。いただきましょう。お祈りいたします。愛に富みたもう父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちをなおも招き、当然のように招き、この主の聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命と、またその命が私たちのうちにあって成長していることと、完成への望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を生きた供え物としてあなたの御前に捧げます。どうぞ聖霊なる神様の助けにより、喜びと感謝を持って教会に仕え、人に仕え、神に仕え、御言葉を述べ伝えることができますように、主イエス様が再び来られるその日まで御前に歩ませてください。感謝いたします。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではここで一緒に賛美を捧げながら席上感謝献金の時を持っていきたいと思います。カゴが回ります。ご用意のない方はカゴを見過ごしてくださっても大丈夫です。聖歌609番を一緒に賛美いたしましょう。 では感謝の祈りを岡田由紀子役員にしていただきます。
神は罪を知らない方と私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。天の神様、今日の慰めと励ましに満ちた礼拝に招いてくださり感謝します。またこの聖餐式にも預かれたことをありがとうございます。聖書の初めから計画されていたこの救いがイエス・キリストを受け入れた今を生きる私自身にもなされたこと、心に刻み覚えることができました。どうか日々の歩みの中で聖霊なる神様と共に歩む中で人間的な見方ではなく御心にかなった成長ができますように導いてください。今捧げた献金は神様がくださった恵みを天にお返ししました。どうぞますます神様の国がここで広がるためにその御用のためにお持ちください。この礼拝を感謝をして愛する救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをします。
いたします。あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが礼拝を捧げた一人一人の上に、その家族の上に、この日本の上に、そして全世界の上に、余裕限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりにいたします。